日本共産党の利根川英雄です。通告順に従って質問をします。まず最初に通学路の安全対策、この問題はもう何度も、ただ根本市長においてはまだなんですが、特に大野正夫市長の時から各首長にこの問題も質問をし、してきた経緯はあります。この通学路の安全対策、先の6月議会での通学路の安全確保を求める緊急決議の 2項で、児童や生徒の登下校の際の安全の確保のため保護者および地域住民等に対して見守りの強化を要請することとありました。この決議についての質問に対し提案者からルール答弁がありました。また同僚議員からも同様の質問があり、その答弁もありました。基本は交通安全と登下校時の安全対策の責任はどこにあるのかということを明確にしたいと思います。教育委員会の考え方をお尋ねします。
染谷育夫教育長。
通学路の安全対策については鈴木議員の質問にもお答えしましたように、牛久市通学路安全プログラムにより関係機関と連携した対応を実施し、平成26年度以降令和2年度までに対応必要箇所205箇所のうち182箇所を改善しました。また八街市の事故を受けて文部科学省、国土交通省、警察庁の3省庁連携で作成された通学路における合同点検実施要領をもとに、改めて危険箇所の洗い出しや改善のための予算の計上といった対応をしているところです。日々の登下校の見守り活動については学校の教職員をはじめ地域住民、保護者、PTA などの協力のもと地域全体で見守り活動を行っていただいているところです。登下校における学校の責任は学校保健安全法27条で交通ルールの基本的指導を行うとともになっており、実際に子どもたちが地域の方々と一緒に歩きながら危険箇所の発見やその対応など自分の身を守る学習を進めたり、市役所地域安全課の交通安全協会員による交通安全教室なども開催したりしています。また30条には児童生徒の安全確保を図るための保護者や警察とその他の機関との連携を図ることも努力義務となっており、学校安全協力者会議や学校警察連絡協議会、学校運営協議会などに教育委員会も参加して連携を進めています。登下校の見守り指導につきましては、平成31年1月の中央教育審議会の答申において、登下校に関する対応は基本的には学校以外が担うべき業務となっており、今後文部科学省には法的な推理を踏まえた地域や保護者への明確なメッセージの発信、通学路の安全確保について学校が中心となって担っている対応の見直しを警察などの関係機関を所掌する省庁への協力要請、地域ボランティアなど参画を円滑に進めるための地域学校共同活動の推進などが示されています。また令和3年3月に文部科学省から出された登下校見守りハンドブックには見守り活動のさまざまな取り組みが示されており、登下校の子どもたちを地域全体で見守る体制として地域住民、保護者、PTA、地域団体の方々の見守り活動に対して学校は保護者との連携協働、地域連携の機会創出、行政は活動者への支援、情報提供、安全な通学路環境の整備等と書かれています。こうしたことを考えますと、児童生徒は地域の宝であり、この子どもたちの登下校の見守り活動は保護者、PTA、関係団体など地域総ぐるみで行うことが大切と思います。 教育委員会としても学校とともに見守り活動者や活動団体との連携協働を指導していくように努めてまいりたいと思っています。
利根川秀雄議員。
今教育省からルール述べられましたが、見守りの問題については、これからにしますけれど、私が聞いたのは登下校時の安全対策の責任は教育委員会にあるんじゃないかということを質問しました。見守りとかそういうことじゃなくてですね、登下校時の安全対策の責任は教育委員会にあると思いますが、その点はどうでしょうか。
染谷育夫教育長。
中央教育審議会の答申の中にも、地方公共団体等が中心となって学校関係機関地域の連携を一層強化する体制の構築をすると、そして通学路の安全確保を効果的に行うと述べられていますので、連携を一層強化して体制の構築をするということに対して教育委員会の責任があると考えています。
利根川秀雄議員。
そうすると全面的に教育委員会の責任はないというふうに私は受け取るんですが、それでよろしいですか。
染谷育夫教育長。
実際に、子どもが事故に遭った時のことを想定しますと、通学路の環境整備は自治体教育委員会かなと思っていますが、直接的に例えば交通事故という場合は加害者である方かなと思っていますし、交通安全の治安の交通安全や治安の維持となりますと警察かなと思っていたり、そこが工事場所であればもし万が一の事故の場合はその工事の当事者であったりで、さまざまな状況が考えられまして、登下校の事故の責任が全て教育委員会というのはちょっと難しい状況かなと考えています。でも環境整備、通学の安全の環境整備は教育委員会だと思っています。それから先ほど話しましたように連携を指導していくというのも教育委員会の責任かなと思っています。
利根川秀雄議員。
よくわかんないんですが、私自身は簡単に考えてですね、牛久市と教育委員会がこの登下校時の安全対策というものは積極的にやらなければならないと、それを見守りだの警察だの云々という話ですね、地域だの、これはもう責任の転嫁になる可能性があるというふうに私は思います。それはもう何度聞いても同じなんで、次にですね、登下校時の事故についての対応は教育委員会としてどうしているのか、またそれについてのマニュアルはあるのかどうかお尋ねします
。染谷育夫教育長。
はい、登下校は学校管理課ということで、学校管理課で給付対象となる児童生徒が加入している保険には日本スポーツ振興センター災害共済給付制度があります。加入した対象は原則として児童生徒全員であり、現在の加入率は 99% 以上となっております。この制度は学校管理課における児童生徒の負傷、疾病、障害または死亡などの災害に対し災害共済給付を行うものです。登下校の事故においても通常の経路及び方法により通学する場合に生じた児童生徒の怪我などについては給付の対象となっております。以上です。
利根川秀雄議員。
事故についてですね、子どもたちがグループで、通学します、また自転車は、それぞれ、行くわけですけれど、この登下校時の事故についてでは教育委員会として具体的にですね、もし事故が起きた場合どのように、すべきだというようなそのマニュアルがあるのかどうかということを聞いたので、その点についてお尋ねします。
染谷育夫教育長。
交通安全プログラムがありまして、 通学路交通安全対策プログラムがありますので、毎年それに沿って通学路の点検等をしており、まあ、危険箇所の修正ということを繰り返しています。それとは別に交通事故等の登下校の事故については、スポーツセンターの保険が効くように学校と教育委員会で対応しているというのが一般的な事故の対応であります。
利根川秀夫議員。
まあ、子どもたちが10人程度でですね、通学しているとき、事故が起きた場合どういう形で教育委員会が対応するのかということですね。そういうマニュアルがなければですね、まあ、子どもたちにマニュアルを渡してもどういうところに連絡しろとかなんとかということはできないとは思いますけれど、私はその言っているのは、その交通安全登下校時の安全対策という問題についてはですね、登下校時の子どもたちがもし何らかの事故が起きた場合、これは交通事故だけではないですよ。例えばその熱中症の問題とかですね、途中で具合が悪くなったという問題があると思います。そういった時に子どもたちはどう対処していいかというのは全く分からないんじゃないかと思うんですが、その点についてお尋ねします。
磯宮育夫教育長。
登下校の事故の今までの報告を見ていると、まあ、学校に近い場合は子どもたちが学校に知らせてくると、自宅に近い場合は自宅に知らせてくると、また近所に、子どもを守る110番の家がありますので、そういったところに駆け込むというような形で近くにいる大人に報告して、そこから学校、そして教育委員会という流れで対応しているというのが現状です。
利根川秀夫議員。
子どもを守るという小さな看板はありますけれど、子どもたちはどれほどあれを分かっているでしょう。でまたそれが通学路に掲げられているかという問題、うちの近所にもありますけれど、うちの近所で、奥のキャンパスに通っている子どもはいないんですが、このようにですね、どこにあるのか子どもたちは実際には分かっているのかどうか、またそれはこれ地域ごとにやってるんだとは思うんですが、そこら辺のところはちゃんと点検しなければならないと思うんですけれど、その点について。
染谷育夫教育長。
はい、今一度その辺のところを子どもたちに今徹底するとか指導するとお知らせするというような活動も行っていきたいと思っています。
利根川秀夫議員。
次に今教育省の方から、地域の見守りとかがたくさんあったわけですが、保護者や地域住民等に対する見守りの強化、これまでですねどのような対応をし検討してきたのかということ、基本的には教育委員会の責任、まあ、学校の責任、そしてまた市の責任はあるが、どのようにその見守り強化について、対応し検討し、そしてまた、どのように、要求をしてきたのか、これがよくわからない。どうも学校から直接この見守りという PTA の方にあるんではないかというふうに思うんですが、この点についてのその見守りの問題、もう一つ、その履正当番ですね、言ってみれば旗当番ということですか、これをその教育委員会、学校で、PTA 等に要請しているのではないかというふうに思うんですが、教育委員会の考え方をお尋ねします。
染谷育夫教育長。
児童生徒の登下校の安全確保のため、市教育委員会、学校及び保護者や地域住民等のさまざまな主体が協力し連携をしながら見守り活動を強化することが重要と考えます。登下校の様子は各学校の実態によって随分違います。奥野のようにバスのところもあるし、日立の地区のように地域の方が少ないところもあるし、また本当に地域の方が多いところもあります。さらに今回の中央教育審議会の答申によって、 先生方の負担も減らすということがあります。現在先生方と地域と保護者でしている立証当番なんですが、ここを先生方の負担を軽くしていくという必要もあります。そこで教育委員会がどのような支援をするかということで、現在は教育委員会が進めている取り組みとしては、科学学校の学校運営協議会に毎回参加して連携を深めています。ある小学校の学校運営協議会では、先生方の登下校の負担をなくそうという話し合いがなされ、区長さんや社会福祉協議会の皆さんが地域に登下校の見守り隊を募集してくれました。多くの見守り隊の方々が集まり、まず横断歩道の渡し方を研修しました。その後、これまでは立証指導だけだったものを、子どもたちと一緒に歩いていただいたり、横断歩道を安全に渡していただいたりしています。またある中学校の学校運営協議会では、教職員の下校指導の負担を話し合っていただき、下校指導をやめる代わりに生徒に毎月登下校の振り返りを文章として書かせて意識を高める活動をしました。またある別の小学校の学校運営協議会では、登下校の危険箇所を保護者に知ってもらうために、数回にわたって保護者に迎えに来ていただいたり、一緒に帰りながら通学路の点検箇所を認識していただき、次の活動につないでいこうという学校もあります。現在コロナ禍の時期で、市 PTA 連絡協議会や子ども会の活動も開けないでいる状況ですので、会議が開けるようになりましたら、登下校の見守り協会につきましても提案していきたいと思います。次に、保護者の立証指導中の事故のことよろしいでしょうかについては、発生防止に努めてまいりますと、いう状況です。保護者の事故については、ボランティア活動中に起きた事故によって怪我などは障害や賠償を負った際の負担は、市が契約した保険で保障する制度になっております。この間の決議を受けて、具体的に地域や保護者の働きかけというのは、7月下旬の決議があとまだしていない状況というか、会議が開かれていないので声かけにくい状況があります。ただ先日警察署に行きまして、特に危険だと思われる中根小学校の横断がありまして、ここの依頼をしてきましたが、警察としてはそこに立つのは難しいと。その代わり、そこに立つ保護者の方々の指導ができるということで、安全な渡し方の指導を警察としても協力したいということがありました。また秒数が分かる歩道の信号をつけてくれという要望もあったんですが、かえってそれは危ないと、残り何秒というので子どもたちも飛び込むということで、それは良くないというような指導も受けてきました。今後警察と一緒になって、ボランティアの方々の安全な渡し方の指導等も進めていければなと思っています。
利根川秀夫議員。
私は教員の負担を増やせなんていうことは言ってないんで、これはもう大野正夫市長の当時からですね、当時は東京なんかでは緑のおばさんというのがねありましたけれど、その提案もしましたが、金がないということで、私がこれで取り上げてきたのは、やはりその、安全協会、交通安全協会ですね、そしてまたシルバー人材センター等を含めてですね、そういったところに委託をしていくという考え方もあるのではないかという提案もしてきました。しかし全くこれは検討されていない。もうこれを言ってから、根本市長の以前ですから10年以上前ですね、全く検討されていないということで、ぜひこれについてはですね、検討していってほしいというふうに思います。で、さっきの6月議会でこの決議案の当日ですね、ある学校の立証当番の保護者が交通事故に遭ったと聞いております。その対応についてどうなのかお尋ねします。
染谷郁夫教育長。
不幸なことに、ある小学校で、立証指導をしていただいた保護者が、立証指導が終わって帰るときに、帰り道の交差点で交通事故に遭ってしまったと 本当に不幸が次にありました。これに対しては先ほどのような保険をボランティア保険を使いながら保証しているという現状です。
利根川秀夫議員、
ちょっとよく分かんないんですけど、保険とか保証とかっていうのをもう少しはっきりと大きな声で具体的にお願いします。
染谷育夫教育長、
PTA のお母様が朝の登下校の指導をしていただきました。登下校の指導が終わって、そのお母さんが自宅に帰ると、帰り道で信号のある横断歩道を渡っているときに、右折車に巻き込まれて交通事故に遭ったというのが現状です。そのことに対する保険については、市のボランティア保険を適用しながら今対応しているという状況です。以上です。
利根川秀夫議員、
次に先ほどから教育長が言われている牛久市交通安全対策プログラムのこの問題についてお尋ねします。これは2015年に、1月に改正されたものでありますが、通学路や登下校時の具体的な安全対策ということについては書かれてないんですね。そしてまた教育長が言われた内容についても、この、プログラムの中には書かれていないんですね。この点について、お尋ねします。
染谷育夫教育長、
牛久市通学路交通安全プログラムでは、効率的効果的な点検を行うため、事前に各通学区域内の危険箇所を抽出し、学校、道路管理者、警察、教育委員会、保護者、必要に応じて自治会等が参加して合同点検を実施します。合同点検の結果から、明らかになった対策が必要な箇所に対して具体的な実施メニューを検討し、実施にあたっては対策が円滑に進むよう関係者間で連携して対応します。これらの取り組みを PDCA サイクルとして毎年1回実施し、継続的に児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っています。現在の通学路交通安全プログラムは、主に通学路危険箇所の解消のための点検対策の検討、対策の実施を行っておりますが、今後は通学路の安全確保という目的のためのさまざまな活動や関連事項、つまり保護者やボランティアなど地域全体での見守りの促進、事故に遭った際の保険の適用などについても盛り込み、登下校時の安全対策のマニュアルとしていくことも考えてまいりたいと思います。
利根川秀夫議員、
この安全プログラムによりますと、毎年1回各小中学校で合同点検を行うと、それを7月か8月というふうになっておりますが、これについての確認ですね。それと合同点検ですね、これは、学校、道路管理者、これ市ですね、警察、教育委員会、保護者、必要に応じて自治会が参加する合同点検を行うと、これについても確認をしたいと思います。そして、対策の検討として具体的な実施メニューというものが書かれているのかどうか、そしてその対策をした効果の把握ですね、当然これはしていると思うんですが、各学校ごとに、対策一覧表を作成し公表するとあります。この点についてお尋ねをいたします。
川俣秀幸教育委員会次長、
はい、通学路交通安全プログラムについてのご質問にお答えいたします。先ほど来出てきており、答弁にも入っておりますが、こちらについては年に1回 PDCA サイクルを回すという形で、実際に行っているものでございます。実績としては、205箇所のこれまでの危険箇所の洗い出しに対して182箇所ということで、もちろんすぐにできないものもあって継続で残してしまうものもありますが、そういう形で毎年毎年危険箇所を潰していっているという状況です。実際に成果としても、最近で大きなものとしては岡田小学校前の歩道の拡幅、これについてはもう長年、建設部の方とも連携して、龍ヶ崎の工事事務所の方にも、ずっと要望しておりまして、やっと念願かなってやっていただけたというような実績も上がっております。今回、こういった八街市の状況がありましても、やはりちょうど点検の時期にかぶって、おりましたものですから、点検としては通常の、スケジュールの中で、行いました。ただ新たな視点ということで上の方から指示がありましたので、そういったものを盛り込んで行いました。で、点検箇所についてはそういった形で毎年毎年経過観察というか継続事項を見ていきますので、当然それらについて毎年学校、あと点検していただいた方々が年に1回集まる機会もありますので、そこで成果等も確認した上で公表しております。以上です。
利根川秀夫議員。
ちょっと質問ちゃんと聞いてもらいたいと思うんだけど、合同点検をやってるのかどうかということですね。で、合同点検は学校道路管理者、これは市ですよね、市の担当がですね、警察教育委員会保護者、場合によっては自治会等が合同点検を行うということ、これをやってるかどうかということ、合同点検はどのような合同点検やってるのか今の答弁では分かりません。具体的な内容をお願いしたいと思います。それとですね、各学校ごとですね、さっき200何箇所と言いましたけれど、各学校ごとの対策一覧表というものを作成して公表しているかどうかと、これはもう安全プログラムに書かれていることですからね、この点について再度お尋ねします。
川俣秀幸教育委員会次長。
はい、失礼しました。まず点検についてはこちらに書かれている通りなんですが、これらの主体が 全員で回るという形じゃなくて、場所によって例えば、信号の部分であれば道路管理者、警察であったりとか、あと道路の改修が必要な場所であれば、県道であれば工事事務所と一緒に、当然市の道路担当課も回りますけれども、そういった形で、また地元から出てきたものであれば自治会がついて回る場合もあります。これらの主体が結局その危険箇所ごとに、この危険箇所、この危険箇所ということで入れ替わりながら点検を実際に行っております。今年度も行いました。で、公表については一覧表をホームページ上で、公表しております。以上です。
利根川秀夫議員。
私が質問したのは、各学校ごとに対策一覧表を作って、公表しているのかということ、これはもう安全プログラムに入っていることです。もう一度確認します。
川俣秀幸教育委員会次長。
はい、公表の仕方としては一覧表として、当然各学校の危険箇所ごとにこうカテゴリー分けはしてありますが、一覧表として市全体のものを一括でホームページで公表しております。
利根川秀夫議員。
一括っていうことはおかしいでしょう。各学校ごとってプログラムに書いてあるんですよ。これについて各学校ごとはやってないということですね。一覧表を作って公表してないと。 確認します。
川又秀幸教育委員会次長。
はい、表現の仕方によるかと思いますが、一覧表の中にこの危険箇所はどこどこ小学校の危険に関わる危険箇所であるということで、学校ごとにちゃんと区分をした上で、公表としては各学校のホームページではなくて市のホームページで一括して公表しているということです。ですから学校ごとにどういった危険箇所があるのかっていうのは一目瞭然で分かる形にはしております。以上です。
利根川秀雄議員。
そうするとこの安全プログラムというのは、取り組み方針の6、対策の改善充実の中でですね、小中学校ごとの点検結果や対策内容について、各小中学校ごとというのは全体の中のどこどこ小学校どこどこの中学校ではないぞ。教育委員会としては小中学校ごとの点検の内容については一括でやったのがこの一覧表の作成で公表しているということ、そういうことですか。もう一度確認します。
川又秀幸教育委員会次長。
すいません、ちょっと説明の趣旨が伝わっていないようで申し訳ないんですが、一箇所ごとにその危険箇所のどういったところが危険なのかで、どういった対策を打ったのか、はい、各小中学校ごとに対策を作っております。
利根川秀雄議員。
何だか言ってること違うよ毎回。先ほどはその教育委員会のホームページに一括して載せてるっていう答弁したでしょ。私が聞いてるのは各小中学校ごとにその対策、例えば私が住んでるということはこのキャンパスですよ、あそこについての危険箇所等についての対策一覧表を作って奥のキャンパスのホームページに公表してるかということを聞いてるんです。具体的に質問しなきゃ分かんないのかな。お願いします。
川又秀幸教育委員会次長。
はい、失礼しました。各学校のホームページには、載せておりませんので、今後載せるような形にしたいと思います。
利根川秀雄議員。
この、プログラム自体、2015年ですから今から6年前ですかね、教育長も言っておりましたけど、これから少し見直していくようなことありましたんでね、ぜひもう少し具体的に分かりやすくやっていただきたいというふうに思います。これで1回目の質問終わりかな。
はい
ですね、
一番終わりね。
はい、
ここで自席にて暫時休憩といたします。再開いたします。
利
根川秀雄議員。
次に、休憩者の問題ですが、これも私何回も取り上げて30年ぐらいになりますけれど、最近全国各地で土砂災害が相次いでおります。市内緊急傾斜地の安全対策、安全確認について、その対応や対策についてどうなっているのか質問をいたします。 例えば県の土木事務所が指定した市内の急傾斜地は33箇所、自然環境の区分で急傾斜地の崩壊、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域にこの33箇所が全て指定をされております。一番多いのが新地で8箇所、奥原で 6箇所、上中で4箇所、人口密集地では刈谷が3箇所、タグーが2箇所、南小坂団地、その他が各1箇所となっております。これらの急傾斜地について市の方での安全確認、その対応対策をお尋ねします。
小川茂雄市民部長。
市内には土砂災害警戒区域が33箇所指定されており、その区域内に約230世帯の方が居住されております。市では牛久市土砂災害警戒区域指定箇所マップを作成し、市民に周知を図っているほか、土砂災害警戒区域等にお住まいの方に区域内にお住まいであることを理解していただくため、平成30年および令和元年の2回、区域内の世帯に避難場所の情報や避難する際の留意事項、日頃からの備えについて記載したチラシを消防団の協力のもと配布をしております。また昨年度には災害時避難情報等を発令した際に確実に情報を伝えるため、事前に登録した電話番号に一斉に電話を発信し、音声で避難を促すシステムを導入するなど土砂災害対策を行っており、土砂災害警戒区域にお住まいの世帯の約 66% が登録をされております。今後は今年度から実施予定であります防災行政無線の更新に伴いまして、登録世帯数を増やしていくほか、さらに迅速かつ確実に情報を伝えるため、スマートフォンアプリなどの新たな情報手段も検討し、土砂災害警戒区域の周知や災害対策など防災体制の強化に努めてまいります。
利根川秀夫議員。
これも何度か取り上げたことがあるんですが、急傾斜地の排水整備についてですね、急傾斜地というのはこの傾斜しているところであって、その上部のですね、道路、特に舗装道路の場合は区分して考えられるのではないかと。で、特に、その急傾斜地の上部にある排水路の整備というのは早急に行わなきゃならないというふうに思うんですが、その把握と対策についてお尋ねをいたします。
小川茂雄市民部長。
急傾斜地の土砂災害対策として排水整備等を実施するにあたっては、民有地の場合はその土地の管理者である所有者に対応していただくことが原則であることや、工事を施工するためには多額の費用がかかることなどから、すべての急傾斜地や土砂災害警戒区域において排水整備および補強工事等を行うことは難しい状況がございます。土砂災害警戒区域等につきましては、毎年6月に茨城県龍ヶ崎工事事務所と合同で現地を確認をし、危険箇所の点検を行っております。今後も線状降水帯の発生など大雨の対策につきまして、龍ヶ崎工事事務所などと協力し、どのような対策を講じることができるか調査し検討をしてまいります。
利根川秀夫議員。
この排水路の問題についてね、特に私は小坂団地に住んでますので、この急傾斜地の排水、ここはね、市道ですよね、市の道路ですよね。 U 字溝もそうですよね。でこれ大雨が降るとね、U 字溝から溢れて休憩者地に流れていくんですよ。でその住民の方が自分で流れないようにしているということなんですが、これも何度か私は議会では言ってませんが、直接担当課には何度か言っております。しかし全くやられてないんですね。ですからどうも今の答弁ですとね、十分その点検をしながら安全確認をしているということなんですが、本当にそうなのかって疑いたくなってしまうんですが、これについてですね、排水路、特にこれは確認をしたいんですが、国県の管轄になるのかならないのか、国県の管轄だと補助金がつかないと工事ができないということですよね。前にも何度か担当課に聞きましたけれど、国県からの補助金がつかないからなかなかその休憩者地の安全対策ができない、工事ができないというような話も聞いておりました。この点についてですね、休憩者地と上部にある排水、先ほどの次長だったですか、すいません、部長かな、よくわかんない、申し訳ない、土地については持ち主だと、しかし道路については市のものです。これは市がやらなきゃならないと思うんですが、ただそれがその休憩者地に含まれているかどうかというのをちょっと確認したいと思います。
小川茂雄市民部長。
はい、休憩者地の上にございます一棟につきましては、その休憩者地という、意味においては、含まれていないと考えております。
利根川秀雄議員。
先ほどすいません、小川部長ですね、申し訳ありません。いや、このようにね、やはり休憩者地と排水路というのは一体ですよね。しかし一体だけど国からの補助金がつかないわけですよ。でその安全対策というのはもう市がやるしかないと。でこういうその排水について、33箇所ですね、まあ、農村地域、調整区域については排水路がないところもあると思いますけれど、こういった33箇所全てその排水の問題について、点検をし、その安全確認をすべきだと思うんですが、その点についてお尋ねします。
小川茂雄市民部長。
はい、土砂災害警戒区域の、まあ、点検というものを、まあ、毎年6月に、龍ヶ崎工事事務所と合同でやっているという話はしましたが、それ以外にですね、担当課において、休憩者地の、土砂災害警戒区域の、パトロールというものも行っております。でその際に、道路関係部署とですね、今後協力して、その上の道路の問題なども、合わせて、点検できるように、協議してまいります。
利根川秀雄議員。
点をしていくということでよろしいですね。それと刈谷一丁目の場合はですね、下に公共下水道の配管の工事をしました。でその時に矢板を埋め殺しにしているのではないかと思うんですが、それらとですね、あと地面が動く、なんていうんですか、機械ですか、それをあそこにあると思うんですが、ポンプ場がありますね、刈谷の一丁目の下に、横あたりにあったと思うんですが、そういったもの の点検とその後の問題、検討しているのかとお尋ねします。
議長。利根川秀雄議員。
すいません、古い話でみんな知らないと思うので、後で調べてください。それで答弁いただきたいと思います。住民説明会、各地でやっているということで、ありましたが、 その去年の大雨の時にですね、各行政区の会館それと学習センターなんかが避難所になりました。市の方で休憩者地に住まわれている方の方がどの程度、避難したかというのを確認しているかどうかお尋ねします。
小川茂雄市民部長。
はい、2019年の台風の際のお話だと思いますけれども、その際に、休憩者地、土砂災害警戒区域にお住まいの方が避難したということは確認をしております。ただ、今はちょっと資料がございませんので何人避難したというどこの住民の方ということは今お答えできませんので、ご了承ください。
利根川秀夫議員。
例えば大阪団地は休憩者地にいる方のところに連絡はあったそうです。しかし大丈夫だろうということで避難はしなかったそうですが、そういったものをですね、やはり市の方でしっかりと把握をしていただいて、本当に今度警戒レベルが変わりましたからね、そういったものをしっかりと皆さんと提起してですね、理解してもらえるというふうがいいと思いますが、例えば警戒レベルはですね、牛久駅や牛久市役所、ここら辺ですね、それと休憩者地との警戒レベルというのは当然ずれてくるというふうに思うんですが、そういう考えがあるのかどうかお尋ねします。
小川茂雄市民部長。
はい、土砂災害警戒区域に対する警報ですね、こういったものは、先にその警戒区域に属する部分として、先に出ます。また、その場合にはですね、当然避難指示等の、検討していくということになると思います。
利根川秀夫議員。
例えばですね、警戒レベル3ということになります。これはもう市が、発令するわけですけれど、これは高齢者等避難です。で、警戒レベル4になるとですね、速やかに危険な場所から、避難しろということですから、ここのところがですね、例えば牛久市役所、この駅周辺ですね、それと休憩者地と比べるとこの差というのは非常にあるというふうに思うんですが、この辺のところもう少し検討してですね、具体的にまだそこまで行ってないと思いますので、これは要請としてお願いをいたします。続きまして、自家発電の問題についてであります。この自家発電の定期点検については、電気事業法、消防法、建築基準法による市の点検状況報告義務がありますが、この点についてどうなのかお尋ねします。
上田豊総務部長。
はい、消防法に規定する、自家発電設備につきましては、火災時に常用電源が停止した場合においても、消防用設備等が正常に稼働するように電気を屋内へ供給する設備でありまして、消防法第17条の3の3の規定により点検し、結果を消防庁あるいは消防署長へ報告することとされております。点検回数といたしましては、消防用設備の適正な設置損傷、簡易的な操作による機能確認を行う、機能点検の場合半年に1回、設備を作動させ、総合的な機能を確認する総合点検は、年1回とされております。点検の結果報告は 中央障害学習センターや病院等の特定防火対象物については1年に1回、市役所等の非特定防火対象物では3年に1回、消防署長へ報告することとなっており、市施設においては消防法を遵守し、点検報告をしているところであります。以上です。
利根川秀夫議員。
法律が変わって、主な点は4項目ということで、なってます。でまた今部長が言われたように、半年1年のそういったものが点検、確実にやられていれば6年に一遍ということになるというふうに思うんですが、いつ点検、その日ですね、日時当然分かると思うんですが、その日時について、お尋ねをいたします。
上田豊総務部長。
はい、市役所の点検につきましては、令和2年度では、令和3年の1月31日に実施して、点検を実施し、報告を行っているというような状況です。令和3年度につきましては、今後、点検を行うというような予定でおります。以上です。
利根川秀夫議員。
今部長が先ほど答弁したのは半年1年という1月31日の半年というと7月ですよね。もう9月になってますけど、これはちょっとまずいんじゃないですか。この点についてお尋ねします。
上田豊総務部長。
はい、再度の質問にお答えします。今年度、危機点検ですね、半年に一度実施するというものにつきましては、9月の13日に実施、今月中ですね、すいません、今月中に、予定しているところです。で2年度は9月の13日に実施したということですね。すいません、以上です。
利根川秀夫議員。
この自家発電というものはね、当然その大きな災害があり停電になったらば必要なものですから、この法令通りにですね、確実に点検をやっていただき、そしてこの報告というのは、消防署稲川の方に報告するんじゃないかと思うんですが、これを怠らずやっていただきたいと。 できればですね、この資料としてですね、ここ、5年ぐらい、すいません、法律が改正された後のですね、点検期間ですね、これの一覧表を提出お願いしたいと思います。それとですね、最後に市の責任ではありませんけれど、病院とかあと介護施設などの自家発電の点検についてね、ある程度市の方としても知っておく必要があるんじゃないかと思います。そのような民間施設に直接聞くというのはちょっと失礼なことになりますので、これは稲川の方に行けばそういう報告がされていると思いますので、聞いておくのも必要と考えますが、その点についてお尋ねします。
上田豊総務部長。
はい、市内の、総合病院との自家発電設備につきましては、稲敷広域消防本部に確認しましたところ、医療機関より、消防法に基づく点検報告を、受けており、必要な指導等については、行っているとのことで、伺っております。詳細についてはちょっと把握しておりませんので、お願いします。以上です。
利根川秀夫議員。
詳細については構いませんけれど、ある程度そういったことをですね、把握しておいた方が市の方としてもいいんじゃないかと。それでこれまで の市の自家発電の時間は3時間というふうに聞いてたんですが、それと燃料は軽油だというふうに思うんですが、その点についてちょっと確認をしたいと思います。
上田豊総務部長。
はい、議員のおっしゃる通り、市の、自家発電設備につきましては、現在のところ、灯油を燃料にして、約3時間の運転ができるということになっております。で、今後ですね、すいません、今後ですね、以前からお話しあった72時間の、運転ができるように、改修を行っていくという、計画では今いるところであります。以上です。
利根川秀夫議員。
72時間ということですか。72時間、この計画としてはいつ頃までになるのかお尋ねします。
上田豊総務部長。
はい、令和4年に、実施設計を、したいような、予算要望を今後行います。 できれば令和5年に、工事を実施したいという考えでおります。以上です。
利根川秀夫議員。
これまで何点かの安全対策や防災の問題を指摘をしてきました。議会で指摘をされたその対策がですね、滞り何らかの事故が起きたら市の責任が厳しく問われると指摘をいたしまして、私の質問を終わります。